では最後は3時までですね、時刻のお話ということで、また皆さん、時刻でございます。時刻じゃないです。時刻の地獄じゃないです。いい曲ですって。いや、まあ、まあ、でも怖い話にね、来ると思いますけども。いろいろとその、まあ、どっから見るかによってですね、今の日本の状況についても、いいか悪いかっていうのは結構いろいろありましてですね、一概に言えないところがあるんですが、平均値を見るとやはり不景気になってきてるんです。統計上見ても日本の経済統計は平均値を見ても不景気になっておりまして、とりわけこの3月ぐらいからですね、景気の動向指数の落ち方が激しくなっております。で、一番今までその日本の経済の成長を支えたのが輸出産業なんですよね。輸出っていうのはですね、その利益率が高い商売だったんですよ。で、特に車ですね、車の輸出がすごく利益率が高くて、このあたりが日本経済の正味 の、 その、まあ、成長の基本だったんですね。ところがですね、ご承知の通り、まずこの円高でございましょう、続いてその新興国の不景気で車の輸出もそんなにうまくいかないんですね。で、そういうこともありましてですね、その一番のエンジンの車の部分が止まってきた。で、もう一つは実は住宅なんです。住宅はですね、まだ結構数は立ってるといえば立ってます。マンション含めまして、既存の工事がまだね続いてるものがありますから、だから工務店さんなんかも、結構忙しいところは忙しいと思います。しかし一様に言えるのは、収益が厳しくなってること、儲からなくなっちゃったってことです。これはゼネコンもそうなんですけども、工事は多いのに全然儲からないと、赤字受注も当たり前という感じでございまして、ですからまあ忙しいんだけども未来への投資ができないと、儲からないから。だから機械は買わない、人は雇わない。だから人手不足とか、機械がないからトンネル掘れないとか、そういう問題がどんどん加速しちゃってるんです。昔と違うのは、業界の未来がないから投資をしないってことですね、自社に対して。これはだからそのうち大きな問題になってくると思います。個人の住宅もそうでございますけども、まあ、職人さんが少ないですよね。やっぱり大手のゼネコンでもですね、橋トンネルをやる大きな機械がどんどんなくなっちゃってるんですって。壊れたらもうそれっきりとかですね、信じられない話聞きましたけどね。まあだから今忙しいという業界でありましても、なかなか話をするとなかなか大変だなというところは多くございます。で、日銀の短観によりますと、2016年度ですねの輸出企業の為替の採算レートが117円ぐらいなんですね。今もう110円でしょ、全然合わないわけですよ。だからもう6月の株主総会までに今年度の計画を変えなきゃならないとか、これ出てくるでしょうね。そうするとですね、117円を110円にすると輸出産業の場合は相当利益減りますので、利益を稼がなきゃいけませんですね。はい、どうやって稼いでると思います、輸出企業がこういう時に。リストラなんですよね。とにかく事業部門の売却、人員の削減、こういうので利益を稼ぐわけですよ。情けない話でしょ。だから円高になりますとね、円高で損が出るはるか前にリストラが始まっちゃうんですよ。これが一番悪い効果をもたらすんです。事業部門の売却、営業所、事業所の閉鎖、人員削減で、ですからこの6月までのこの為替レートの動向いかによりましてはですね、相次いでまたリストラが出てきかねないと。昔はですね、こういう時は別にそれでも未来のためにね、事業は頑張るし投資もしたもんなんですけど、まあなんかね、赤字でもないのにですね、黒字が減ね、利益が減るのは悲しいからリストラするとか、わけのわかんないことを経営しますのでね、したがって今年は結果的には不景気は広がると思います。申し訳ないけど不景気広がると。で、為替レート次第っていう部分で言うならば、今マーケットで言われてるのは100円は割るだろうと、2桁に行くだろうということはほぼ皆さん大体合意してます。年内ですね、2桁に行くだろうと。で、そこで戻るっていう話と、やはりまだ円高相当続くというのと、まあ2通りあるんじゃないかなと思います。で、日銀がどこで介入してくるかですが、まあ 110円割ったところで介入が入らなかったん で今度105円かなとかいろいろ憶測ありますけども、介入が入りますと一旦そこで為替は戻るものの、しかし大した金額じゃないですから、要するに日本の単独介入ですから、最初のびっくりさせる効果なくてですね、介入入ったらもうその後は安心して円高に向けてみんなドル売れるんで、むしろ円高を加速させちゃうかもしれません。まあそんなこともあって、今年はだから円高によるデフレ、円高デフレというのがやっぱり経済のまず規定としてあると思います。消費もですね、まあ、横ばいなんですよね、正直言って。そうして言うなら横ばいで、まあ売れないもの売れるものありますんで、ユニクロなんかも非常に決算悪いんですよね。あれはその国内のことですが、海外が悪いんですよね。でコンビニも全体としては既存店は増えてるところもありますけども、まあ、スーパーでも減ってるところありますし、イトーヨーカドーなんか全然ダメでしょ。だからまあ総じて横ばいなんだけども、その業態と企業の格差は結構大きくなっちゃったんですね。したがって本当にその一概にいい悪いっていう話もありますけども、その企業ごとの差の方が最近は大きいんですよ。だから決してですね、その業界が悪いからうちも悪くならざるを得ないとかいうことはないということですね。あるいはその業界が良くても何もしないとうちも悪いと、うちは悪いということが起こり得るという、起こっているというのが今の状況です。で、世界の中で見ますとですね、この経済についてはですね、中国の不景気はいつまで続くんだろうかというのがまず一つ皆さんが考えてるんですね。中国において景気の回復はあるんだろうか、今のところそのシナリオが描けないんです。なぜかというと、不良債権があまりにも巨額だからです。中国は不良債権処理が終わらないと銀行は積極的な投資ができないんです。で、この不良債権を国に集めて、で身軽にするみたいなね、やり方、日本もやりましたね、国有化みたいなことですね。あれは今のところやる気がないようです。むしろ反対に考えているよ、中国政府は。ゾンビ企業はこれから淘汰すると言ってるんですね。いや、いいですよ、ゾンビ企業を淘汰するのは勇ましいことなんだけども、それますます不良債権増やします。ますます増やすし、失業倒産が出てきて、それはやっぱり中国を騒然としますから、投資はしにくい環境になります。やっぱりああいうのはですね、こういろいろ言われてね、日本言われたでしょ、90年代半ば、日本型の不景気だと。バブル崩壊はね、日本固有の現象なんだと。整理もしないでいつまでも支えてるからね、アホなんだと散々言われましたよね。今ヨーロッパそんなことやってね、日本だけじゃないでしょ。でもやっぱそういうこと言われて、わかりましたと、じゃあ全部ぶった切りますって宣言しちゃったのがあの中国なんです。ですからね、その結局のところ、中国を含めた新興国は不良債権の拡大が止まってないんで、ですから誰もまだ積極的に投資に踏み込めないんです。積極的な投資がないと、ああいう国は経済動きません。消費、日本みたいな、日本ヨーロッパアメリカのような消費で動いてる先進国とは違って、設備投資、住宅投資があって初めて経済が回るのが新興国なんです。そのためには、設備投資、住宅投資するためには金融機関に莫大な不良債権があったらこれできませんので、これがだからまだ拡大中でありますから、当面無理だと。で、無理なだけじゃなくて、政府の救援ももう限界というか、信用化しないみたいなこと言ってるんだから、まあ水面下でやってるんですよ、水面下でやっててんだけど、もう無理なんだと、続けられないんだということですから、むしろこれから激しい淘汰が来るんです。新興国はこれから本当の淘汰が始まります。企業が倒産したり、日本で言えば90年代後半の出来事です。我々はある意味で言うと、ここは冷静に見るべきなんです。我々は90年代後半にです、90年代ですね、とんでもないバブル崩壊のプロセスをやったわけだよ、10年以上かけてね。あれで、だから考えるならば、90年に株の下落が始まって、92年ぐらいから不動産の下落が始まって、95年ぐらいから銀行潰れ出しますね。で、あんな状況が今世界に広がってるわけです。で、最初のうちは政府が何とかすると思ってるから、何とかなんだってみんな思ってたんですが、97年頃から、巨大金融機関の倒産が始まりましたね。これはもう持たないぞという話になってきて、ちょうどそれが世界で言えばリーマンショックから5年ぐらい経った去年ぐらいからアルトバスが出てきたんですね。ギリシャの問題も何も一旦を飛ばして、解決方向をつけようとしたんですけど、やっぱダメなんですね。ギリシャはまた問題がまた出てきてますよ。イタリアもそうですよ。 アメリカもヨーロッパもそうで、今だから世界の大手金融機関は軒並みリストラです。もう商売ないと思ってんです。あれ当面昔のような大手金融機関ができる商売はもうないだろうと思ってるから、大手金融機関軒並みリストラやってるんです。あれ見てるとなんつうのかな、みんな身を守ることに精一杯ですね、大手金融機関も。あ、いよいよ本当金融危機はこれはいよいよ中枢部に来たなと私は見てて思います。 ですからどちらかと言いますと、これからはですね、大きくやるよりも手堅く自分の得意なところに集中してやった方が逆に仕事は増えるんじゃないかと思います。大きいところを任せてうまくいかなかったと、その合わない方程式誰か合わせてくれよと、こういう仕事はこれで増えるんですよね。だからそういう意味で言いますと、チャンスは大きいんで、まあ人ができないことをやるとか、あるいはね、長いお付き合いのお客さんのために何かしようとか、御用達の仕事ですね、こういうのはこれからますますチャンスになってきます。まあそんな風な目線で考えていかないとちょっとここは難しい局面ですね。さらにですね、資源国ももう大変です。油の値段が全部下がりました。あれそろそろ底を打ったんじゃないかと声はあります。嘘相場が大底を打つときってどういう時か知ってます？特に資源なんか大量の倒産が出たときです。大量の倒産が出るまであれ下げ止まらないんです。理由は簡単なんです。ちょっと値段が戻ればまたみんな生産再開しちゃうから、供給過剰消えないでしょ。本当に供給過剰消えるのは大量倒産が出た後です。日本だってね、銀行がどんどん潰れてメガバンクに集約して、あの頃からなんとなく昭和の不良債権問題に底が見えてきたでしょ。ね、長銀日債銀もひっくり返してですね、まあ大騒ぎしてやっと底が見えてきたでしょ。まだまだです。かつて1980年代に原油価格が大暴落したことがあります。第二次石油危機の後ですね、大暴落した、暴落の始まりが81年か2年です。大底を打ったのが1999年です。第二次石油危機のピークが確か1バレル47ドルぐらい、99年の大底が1バレル10ドルです。だからもう20年にわたって下げ続けたんですね。でその間特にテキサス州なんかは80年前の世界大恐慌に次ぐぐらいの大不況になりました。で中東は軒並みデフォルトです。メキシコもブラジルもデフォルトです。そうやってどんどんどんどん潰れてって、それでも中国が出てきてやっと需要の回復に目のが立って、でソビエトも潰れて、でもやっぱりもうとにかくなんとなく新興国中心に需要が盛り上がったっつんで、99年ぐらいやっと大底打つんですよ。だからもうですね、今の状況を考えるとサウジアラビアが国として生きてる間に油の値段が底打つことないですよ。最低までサウジが潰れないと、中東諸国が支払い不能の状況になって生産止まるぐらいでなければ供給量削減なんかありえないですよ。ロシアもまあ今まで元気でしたよね。でもしかしなんか油が下がっちゃったんで軍事費も削減するとか言い出しましたんで、これから静かになるでしょう。でもまあとにかく最低限油の生産だけやる気だから増産しますよね、あそこもね。イランもそう、増産する気でしょ。いやー、増産する気の国があるうちはそこ打たないですね。とやっぱり1バレル10ドル台もあり得る状況です。ああいう値段はですね、上がったり下がったりするんですね。上がったり下がったりしながら上行くか下行くかの問題で、まあ極端な上下と繰り返し始めたら大体下行くときです。今油そうですね、だからまだ下へ行くんでしょう。したがって日本みたいな先進国にとってはですね、まあ、油輸入国ですからね、大変ありがたい話で、中国も実は油生産してますが結構輸入もしてますから、輸入国にとってはありがたいですよね。ガソリン値段下がります。しかし今度その資源国に投資した会社がたまらないわけですよ。日本のね、住友商事とか三井物産、三菱商事がエネルギーで大変な損失出しましたでしょ。あれまだ全部終わってないんですよ。2016年度以降も出てるはずで、ああいうのはやっぱり、まあ、資源国への投資がこぎつけ始めてるってことですね。そうするといわゆる勝者不遇の時代なんですよ。 勝者不移の時代というのがですね、80年代から言われた言葉なんです。その前の70年代、油の値段が暴騰した時は、勝者花の時代ですよ。それは商売いくらでもありましてね、中東中心に。ところが資源が下がってたところからですね、なかなか勝者は大変なことで、黒字を稼ぎにくくなり始めたんですね。だからやっぱり資源が下がってくると勝者不移の時代という状況になってくるんですよ。なかなかそうするとね、勝者自身も金融機能を持ってまして、投資を一生懸命やってるんですね。で、今度勝者は勝者でですね、これ投資の引き上げとかですね、投資の計画中止だとか、リストラとかああいったのに始めるんですよ。ね、だから今年2016年度ってのは、勝者関連でも結構リストラやるんじゃないですか。まあそんなことで、なんとかその、まあこの、巨大なブームをですね、収束させようという人たちはいます。デフレになっちゃっても、とにかくここで問題を収束させようという人たちがいるんですが、問題は今度は、それで政治が持つかどうかなんです。日本の場合もですね、株が暴落すると政権交代してたってご存知ですか？昭和のバブルが弾け、それからあれですね、2013年株暴落しましたよね。で、ああやってみんな政権交代していくでしょ。とにかくね、株が下がると日本も政権交代、世界も同じなんです。株が下がってきちゃったら政治が持たないんですよ。倒産しすぎが増えたら政治が持たないんで、今度次はこれを受け入れる政治がどんな形になるのか、それを受けて政治はどう変わるとしたら、ここまで読まなきゃいけないんですね。残念ながら日本の場合はもうお手上げであります。午前中申し上げたように、もう最後ですね、日銀と年金基金で全部株式、外債、それから不動産投資信託、あと社債ですね、みんな買い上げちゃってまして、民間はみんな売りですもん今、個人も法人も外国人みんな売りですから、売りのところ一手にあいつたち買い上げてますから、要するに次に転売できないんですよ。日銀がじゃあ誰かね、日銀の保有残高減るってことは、日銀から誰か買いたい人が出て初めてそれ日銀が売れるわけでしょ。外国人がですね、どうしても日本の株欲しいって言えば、それは年金が売れますよね、高値で売り抜けちゃえばいい。でもどこ見たってみんな売ってるところ、日銀と年金が一人で買ってるんだから、あれが最後の買い手なんですよ。わかります？最後の買い手って言葉なんですよ。これ以上買い手がいないところを最後に買っちゃったら相場ってアウトなの。次に売れないもの買っちゃったら値下がりに付き合うしかないわけでしょ。不動産もそうですよ。ね、一番最後のすった金買っちゃったらもう転売できないんだから、でゲームオーバーになっちゃうけど、今それを政府がやってるんですよ。アメリカだって FRB でしょ。で、日本だったら日銀でしょ。で、ヨーロッパ中央銀行。それから多分中国もやってるんですよ。中国の中央銀行も。だから今日した際はですね、世界の市場金融はほとんど銀行管理と見ていいと思います。日銀管理です、本当に。中央銀行を管理しているのが今世界の金融市場で、彼らが最後の買い手やってるから、まだ今日もとりあえず市場が機能しているという状況なんです。アメリカでもですね、アメリカの場合はですね、リーマンショックの後、貸借対照表が5倍に膨らんだんですよ、今。5倍に膨らみましたからね。日本は300兆だから3倍ぐらいですか。3倍ぐらい膨らみましたよね。もうとにかくですね、風船が弾けるまでですね、膨らましちゃってるんですよ。で、次の買い手がいないわけ。だからあれはゲームオーバーなんです。だから今度は、要するに、一番の不良債権の被害者は政府なんです。中央銀行なんです。なぜドルがあんなに売られるのか。それはアメリカの紙幣は誰が出してます？ FRB ですよね。FRB があんな資産膨らましちゃって、次の買い手がいなかったら、あれデフォルトでしょ。万が一資産が売れなくてもね、稼ぐ力があればまた別なんですよ。それが日本なんですよ。稼ぐ力が民間に残ってれば、経常収支を黒字で稼げるならば、まあなんとか立て直しをしようがない。しかし経常収支も赤字だっていうことになると、資産がもう劣化して、で貿易もダメだとなったら、もう完全にお手上げじゃないですか。だから今回のドル安は本物なんです。本物のドル安なんです、これ。だからこうなんかね、新自由主義というのは小さい政府がいいってところで始めましたでしょ。 本当に皮肉な話に、こんな巨大な政府見たことがないっていう状況を作り出しちゃったんですよ。本当にね、その一番皮肉的なとこそこですよね。政府による市場介入は少ない方がいいということで始めたら、最後に見えたのはもうこれ以上大きくなりようがない政府なんですよ。まあアメリカでも日本でもそうですね。でだから政府機能が行き詰まったらそこで全部終わるんです。したがってこれからの本当の経済のリスクは政治リスクだっていうことです。統計の数字でもないし、あるいはその企業の収益率でもなくて、最大のポイントは政治がどこで行き詰まるかなんです。でだからみんなこの政治のリスクをものすごく気にしてるんです。日本のことを言いますと、まあ、安倍内閣もなかなか厳しいですよね、国民の見えざる声は押し殺したようなこう反発は結構強くて、よくあの政党支持率ってテレビに出ますね、新聞出ますね。あの支持率ってのはしかしあまり選挙に関係ないんです。選挙に関係してるのは不支持率の方なんです。政党を支持していてもその政党に投資しない、あの投票しない人はたくさんいるんです。支持してるから投票するとは限らないんです。しかし反対に不支持だと言った場合にはもうその人絶対入れないですね、その政党に。だから不支持率が急速に増えてる政党っていうのは実はそれ本当に負ける政党なんです。不支持率が増えてきたらもうそれその政党は次の選挙で多く票を減らすことになります。と自民党、それ公明党は非常に大変な選挙です。民主党の場合は前々からね、そのあまり期待値が、ね、高くないですから。まああれはだからまあ好きな人は入れるんだけど、なかなかそれ以上のものではないでしょ。問題はそこじゃなくて、自民党、公明党の不支持率の高さです。あれ見ると選挙は相当大変なはずです。で同時にですね、その仮に安倍氏が安倍内閣が選挙で負けたとしますと、今度次がいないんです。今次総理やりたいって言うと聞いたことがない。最近ほら自治体の選挙で立候補者が一人しかいなくて無投票になる方でしょ。今なんか自民党があんな状況でしょ。総裁やりたい人いないんだよね。だって今度総裁やったら何が起きると思います。小泉内閣の後始末以上の後始末だよ。なやりたくないよね。麻生氏だってなんかさやりたくないんじゃないな、あれうじうじうじうじ言っとるけどさ。だから無投票と当選でやっとってもらうしかないっていうような感じでみんな思ってるでしょ。自民党連中だってあれそして自信が全くないでしょ見てても。でなんかああいうの見てるとですね、その次がいないからあれは極限まで行っちゃうんですよ。早々に変わればですね、そのやり方を変えて立て直すこともできるんだけども、終戦末期の日本軍と同じで止める人がいなくなっちゃってるわけね。あるいはみんなもう迎合してるわけですよ。体制に執行部に目くらまをしてるわけですから、執行部に対して。これが進んでいっちゃった時ほど怖いものないですよ、あれ。だから今そんな状況ですね。で夏の同日選挙ですけども、あれやるかどうかは実はまだ五分五分っていうのが本当のとこじゃないでしょうかね。で軽減税率を含めた増税をやるという法律は通ったんですね。通ったんですよ。だから一応法律上は来年4月からやることになったんです。軽減税率を実施することになったんですが、準備は進んでませんね、民間でもね。でそんなことを増税なんかしたら経済状況とんでもないというのは民主党も同じことを言っておりまして、増税は延期だという声は政界では非常に強いです。で自民党にしてみるとこういうことだと思うんですね。来年4月に本当に増税をしてしまうと、その後総選挙だったらこれ間違いなく自民党負けると。これはそうです。増税したらですね絶対与党は負けますよ、そんなものは。ということはもし負けたくないんなら増税前に選挙するしかないでしょ。そしたらこの今年の夏しかないんですよ。この夏しかなくて、時期的に言ってなんか大義名分いりますよね、解散するにも。そうするとやっぱり増税延期というのは、あるいは凍結というのはすごくいい大義名分になるんですよ。経済が悪いから増税延期とか言うとね、いかにもそれらしく見えるでしょ。でやりたい人たちがいるわけです。でもこれもですね、その自民党内にもね原理主義者いるわけね。増税原理主義者ですよ。 増税減税がいましてですね、絶対にダメなんだ、絶対増税しろって言っているわけですね。うん、でもなんか例えば一番の担当の大臣は麻生さんでしょ。麻生財務大臣は断固増税って言わないもんね。記者会見で増税議論どうですかって聞かれてもですね、特にコメントありませんなんて答えるからね天下無双の無責任男とよく言われますけどねまあ担当大臣がそんな調子だから、まあ財務省自身ももう舐めてるんじゃないですか。もうあと政治の問題だと、俺は知らねえよという感じなんじゃないですかね、あれはね。まあそんなことで、成り行き任せですね。成り行き任せで、だから話がまとまらないでやっぱ増税になっちゃったってこともあり得るんですよね。あれありえますから、まだちょっと分かんないじゃないですか。で、したがって同日選挙ももし増税をするっていうのなら大義名分が夏消えちゃうから、同日選挙なしでとにかく先送り先送りとなる可能性はありますよね。で、しかしもう選挙しかないってことになったらもう増税先送りで選挙だということなんでしょう。こうなんかこの数ヶ月でそれはもう答え出るわけですね。で、足元の経済は悪いですから、まあ増税延期の声は高まってきますよ。で、選挙に勝てないと。で、安倍氏は憲法改正をなんか選挙争点するとか言ってましたよね。で、最近あんま言わないでしょ。で、やっぱりそれは特に参議院議員から付け合い食らってるんだと思いますよ、自民党のね。あるいは公明党のっていうか、公明党の支持母体の学会の人たちが強烈に反発してるんじゃないですか。そんなことはね、俺は聞いてないと、憲法改正なんかとんでもないという声が下から上がってきて、あれを首相が言ったら選挙にならないっつうんで、少し黙るなってるんじゃないですか。そんな感じじゃないかと思うんですよね。まあことごとさようにですね、まあ、安倍氏にしてみるとなかなかその思った通り多分あれは物事は進んでないんじゃないかなと思うんです。で、早ければもう年内に入院じゃないでしょうかね本当に。だってもう甘利さん入院しちゃったでしょ。それから岩田副総裁入院ですよね。で、次誰かでしょ。あれ絶対考え変えたり敗戦なんかしないと思うんですよね。あれそういうことないから出口は病院しかないと思うんだね。あれ出口は病院しかないですよね。で、まあそこまでいいですよ。あんな調子なんだから、それは行き詰まったのは当たり前で、それは入院でも何でもするでしょう。腹も悪いんですね。問題はその時に日銀がどうなるかなんですよ。今更ですね、もう次候補者もね、やりたいやつ、ね、いないし、ね、こんな状況でなんか政治家誰が変わったって、それそのものでなんか物事が良くなるとかありえないですよね。ただ、その、怖いのは、日銀がですね、ここでもういよいよ、黒田もいよいよこれもう終わりだと。ね、その、安倍内閣がもう終わったと。で、アベノミクス終わりだと。日銀はどうするのって話がその場で出てくるでしょ。金融緩和はもうやめましょうとか、縮小しましょうとか、言った時が一番怖いんです。極端まで膨らんだ、この、ね、資産が、売りに出される可能性があるわけですよ。アメリカはそれやったんですよ。去年の12月、利上げをしたでしょ。金融緩和は前から止めてるんですよ。追加緩和しなくて、資産の残高横ばいだったでしょ。去年の12月に利上げをしましたでしょ。ついに引き締めに転じましたね。何が起きました？年初から株暴落でしょ。日本だったら年初この大発会から株暴落でしょ。あれ直接引き金引いたらアメリカの金融引き締めでしょ。もうこういうことになるんですって。ではアメリカもよく分かんないのは、やっぱりまだ引き締めするとか言ってますよね。まだ引き締めするんだと、引き締めして悪いことはないんだと、引き締めできるんだとかまだ言ってますよね。あれ FRB 理事の話聞いてるとね、やるんじゃないですか。だからもうなんかですね、もうアメリカで答え見えたのは、やはり今の金融緩和をやめるとか、あるいは縮小するとか、それ資産を縮小するなんて言ったらもう相場は持たないってことですよ。持たないってこと。だから一番怖いのは安倍内閣が終わりになった時に、それを契機に本当に日本の国債、株式、不動産投資信託投げ売りが出る可能性ですよ。これが一番怖いんです。 そこが多分一番の今年の勝負どころになります。まずね、でアメリカであれだけ暴落したんだから、さあ日本もどうするかですよ。で日銀の中の話は議事録なんかで出てきますけども、もうマイナス金利した時からフラフラなんですね。もう異論がどんどん出ていて、民間の銀行との関係も悪くなっていて、もうほとんどフラフラだと見ていいと思います、日銀の中は。で特にマイナス金利は銀行を簡単に怒らせてますから、民間の銀行ね。例えばの日銀総裁がですね、賃上げしてくれなきゃ困るとか言ったでしょ、民間の企業はね。ね、儲かってんだから、政府も物価上げと頑張ってんだから、民間も賃上げすべきだったでしょ。一番のお膝元のメガバンクが賃上げなしだって言ったじゃないですか、ベアゼロだって。わかります？お前の言うことなんか聞くわけないだろうって面と向かって言ったわけですよ。バカなこと言うんだと、マイナス金利にしといてどうやってですね利上げ賃上げなんかするんだと。メガバンクは堂々とベアしないって言ったでしょ。日銀総裁がベアしろって言ってるのにですね、しないと。一番の言ってみれば近い業界の 大手どころがやんましたでしょ。あれで分かりますでしょ。昔は民間の銀行と政府日銀っていうのはいろんな意味でつながってましたよね。影に火にね、あれ切れちゃってんだよ。切れちゃうとこれはまたいろんな問題がありまして、例えば金融機関に対してね、こういう要望があると、こんな風にしてくれないかなと思うこと政府があっても全然その通りにならないでしょ。だから金融機関が何か問題を抱えたと、問題を抱えた時ですね、それ政府に話ができないから、なんか事件が起きるまで問題が膨らんじゃう可能性ありますね。あるいは今回の投資はそうかもしれないけども、どっか民間の会社救済したりか、銀行に話しようとで銀行も応じてこない、政府と切れちゃってるか、こういうことも起こり得るんですよね。要するに可能性でつながっていた金融の部分が切れちゃったね、民間の政府。それがマイナス金利ですよね。こうなってくると弱いんですよ。それはもう横に繋がったら切れちゃったらですね、それは弱いですよ。だから本当にですね、やることなすこと裏面出てきちゃったんですよ、あれ。安倍内閣は。マイナス金利だから一番裏面出ちゃって、で、ますます暴落のリスク高めちゃっただけなんですね、あれ。まあ、それが今年の状況ですから、まあ、こう、テレビとか見ていて、安倍内閣の様子見ていたら、まあ、暴落をよく気をつけた方がいいですよね。あ、ちょっと暑いですかね、うん、ちょっと窓開けますか。少し開けたらいいと思います。で、それがその今の安倍内閣をめぐる状況ですね。それからアメリカですけども、今年最大の政治イベントは当然アメリカ大統領選挙ですね。もうみんなびっくりたまげる展開ですよ。もともと今回のアメリカ大統領選挙は民主党の大統領2期続いたんで、ね、オバマは民主党が2期続きましたから、今度は共和党だろうとみんな思ってたんですね。で、一番政治資金持ってるのがジェフ・ブッシュだから、ブッシュ大統領だと。あれはじいさんも、あ、親父も兄貴も戦争やったから、弟も戦争だと。3代続けて戦争大統領で、今度はだから大統領が変わればすぐ戦争だとみんな思ってたわけですよ。だからもう去年、そうですね、早く日本を戦争準備しろと、ガイドラインを早く作れと、安保を早く作れと、装備変えと、南シナ海すぐ行くぞとやってたわけですよね。もうだから大統領変わった途端に戦争だってやってたわけよ。バンクロスが来たんですよ。完全なバンクロスですよ。去年のそう5、6月ぐらいかな、トランプが急激に台頭してきたわけですよね。もう最初は完全にあの人は私も吉本興業だと思ってましたよ。とにかくさ、面白おかしく笑わせるわけですよ。ね、まあ言ってることなんかトンチンカンなことばっかり言うわけだからさ、まあなんかあの人もいろんなことやってね、キンキラキンの上から下までキンキラキンのビルをさ5番街建ててみたりさ、ちょっと常識外れなことばっかりやってきた人だから、最後あの人ね、なんか大統領選挙面白おかしくやってさまあね、一生締めくくりするかなと思ってたわけですよ。そしたらあの物言いがアメリカの現状に不満を持つ人たちに一気に受けてきたんですね。プアホワイトという言葉がありまして、 その貧しい白人というちょっと嫌な言葉があるんですよ。移民の有色人種がうまくいかないのほら、ね、移民民あの人種差別だというようなことを言えるじゃないですか、一応ね。しかし白人でさ、貧しくてね、うまくいかないっていうのは、これはちょっと自分の問題になっちゃうでしょ、はっきり言って。そうするともううまくいかない人たちは不満の持ってき場がないわけですよね。マイノリティであればそれはなんとか方法あるけどさ、マイノリティでもないと。で、人種もさ、白人だと、昔からアメリカに住んでると、何百年前からね、うまくいかないかもう自分のせいになっちゃうでしょ。みんな鬱屈してるわけですよ。こういう人たちに火つけたんだね。皆さん幸せか、幸せやないとかさ、今のアメリカでいいと思うか、思わないとか言ってさ、やったわけですよ。一番そういう意味で言ったら泡沫だと見られていて、選挙資金もあれ自己資金なんでしょ、コントンヌが。それでやってたトランプの人気が急激に上がってきたわけです。ものすごい上がり方で、どんどん共和党の有力候補が脱落していくわけですよ。ジェフ・ブッシュなんかも全然ダメ。だからルビオってね、あのフロリダから出た男もフロリダで大敗するわけですよ、自分の地元で。もう強硬状態ですよ、だからアメリカのエスタブリッシュメントたちは。で、残ったのはテッド・クルスでしょ。知ってます、テッド・クルスってどんなやつか。嫌なやつなんだよほら、皆さんだってね、あれね、なんかいろんなあれ、あのね、ちょっと日本語に直したね、ラジオテレビで見れば分かると思いますけど、本当に嫌なやつです、あいつね。あの人なんか本当に政治的にはなんかですね、他の候補者を裏からスキャンダル潰したりとか、そんなことばっかりやった人らしいんだね、あれね。ろくなやつじゃなくて、で、気がついたテッド・クルーズとあれしか、あのトランプしか残ってないんですよ、でね、共和党が。で、この間もエコノミスト誌にクレイジー・リパブリカンって書かれちゃって、キシガイ共和党なんですよね共和党連中キアフルトンと書かれていて、まあそうだろうな、普通みんなそう思うわ。なんでテッド・クルーズとトランプしか残ってねえんだろう共和党はキアフルトンじゃないかと、まあそれはみんなそう思うと思いますよクレイジー・リパブリカンと書かれちゃっている。でもその裏にあるのはどういうことかというと、要するにもう 99% の持たざる民の怒りが政治の舞台に上がってきたということです。それをもう誰も止めることができないということです。ね、午前中の話で国家の話しましたでしょ。みんな縁石関係になって、で自分たち国運営してると、あれはある種メンバーシップでしょ。ね、ほらなんか空港なんかでラウンジ行ったんじゃないですか。ね、なんとか会員でないと入れません、手あるでしょ。ああいう感じですよね、向こうの国家の考え方ってやつは。だからそのメンバーでない連中のことは気にしてないわけよね。メンバーの連中のことだけ考えて政治運営してるわけでしょ。メンバー外の連中がさ騒ぎ出して、でこの人たちの意見を受けたちがメンバークラブに殴り込みかけてきたわけですよ。一応建前としてはね、えそれは民主主義でやってるんだから止められないわけですよ。秘密結社みたいなもんだからね。それでみんなオロオロしちゃって、次々と対抗馬ももうだからやられちゃってお手上げなんですよ。そうしてたらこの間ですね、あのある人から聞いたのは、いや実はトランプの後ろには軍のまともな連中がついてるっていうわけですよ。それは私ね感じてたんですよ。あいつなんかね、ものの言い方がスーパーチューズデーあたりから変わってくんだよね。すごく現実的なこと言い始めるんですよ。例えばね、言い方がすごいからみんななんかその、と思っちゃうんだよね、あれね。おかみひょっとこみたいな顔して喋るでしょ、あれ。だからね、もうなんか言ってること出すと全部トンチンカンのように思うんだけどね、最近そうでもないんですね。例えばメキシコとの間で壁作れって言うでしょ。あれ実際ヨーロッパやってるじゃないですか。マケドニアとかハンガリーで壁作っちゃうでしょ。壁作ったら確かに流入する難民減ってるんですよ。ヨーロッパでやってることですからね、あれ。うちも作っちゃえって言うんですね。それはその通りです、あれ。作っちゃえば当然入ってこないですよ。入ってこれないもん、壁作っちゃえばね。だから決してあれ、そういう意味では彼特有のトンチンカンでもない、ヨーロッパやってることですから。それからそのネオコンって言いましたよね。そのね、なんでトランプ支持が出てるかっていうと、ネオコンをどうしても是が非でも追い出したいって言うんですよ。軍のその中枢部の連中、まあ、中枢部ネオコンもいるわけだけど穏健派ですよね。イラク戦争に反対した人たちなんか是が非でもとにかくネオコンを追い出したいんだって、この際。 ウクライナ、ウクライナにどんどんどんどんアメリカが支援すべきだと言ってるのはネオコンですよね。ロシアの脅威が厳しいから NATO をどんどん強化すべきだと言ってるのはネオコンですよね。中国の脅威が著しいからアジアにもっと増派すべきだと言ってるのはネオコンですよね。あれみんなネオコンなんですよ、アメリカの。ところがそんなことやったらアメリカ持たないんですよ。もう持たないわけよ。金も続かないし兵隊ももういないわけですよ。そうすると軍の中枢は引きたいわけ、一旦もうアメリカ持たねえぞと一旦引いて中立て直したいわけですよ。もう金の意味でも治安の意味でも、じゃないともう持たないわけアメリカがね。でその軍の穏健派がついてるらしいんですよ。だからよく聞いてるとすごく慎重なものの言い方できっちりとなんか要点をついたこと言い始めてますよ。こうなったら強いぞトランプは。だから日米安保もこれで終わりですよ。日米安保終わりとは言わないなんですと。日本も核兵器持ってもいいじゃないって言うんですよ。同じ意味ですから。あれ日本や韓国は核兵器持ってもいいって言いますよね、トランプね。要するに米韓安保条約、軍事条約、日米安保条約終わりにしますって同じ意味でしょ。あれ勝手に核兵器持っちゃいいじゃないってな。ね、米韓日米終わりにするっていうことでしょ。でもそういうふうに言わないんだよ。だから頭いいつね、あいつね。日米安保終わりにしますとか米韓安保終わりにしますって大騒ぎになっちゃうでしょ。だからそういうことは今言わないんだね。核兵器持ちたきゃ持たせばいいじゃないかって言うわけよね。だからああいうものの言い方っていうのはすごく上手で一般の人にも分かるように言うわけですよね、あれ。で何かあった時にアメリカ人は日本人助けなきゃいかんと、でも日本人が我々は助けてくれるかなーってやるわけでしょ。上手ですよあれね。もともとそういう風なもんなんだから、あの条約ってのは。だからこう、日米安保もなしと、ペリー以来の日米関係ここで一旦ちょっと根本的仕切り直した。昭和の20年から26年の占領時代があって、この間に日本が一つ考えた戦略が一旦なしということは十分にありえますよ。要するに戦争終わった時ですね、ソビエトは中国の脅威というのは現実のものとしてあったわけですね。当時暴力革命の脅威がありましてね。でしかし昭和天皇たちの考え方としては脅威があるから日本軍復活させるなんてこと言ったらまたあの亡霊のような軍人が出てくるとね。その天皇も騙してですねバカな戦争をやって自滅を起こしたあの連中がまた復活すると、そうしたらもう日本はまたひどい敗戦で今度は国が立ち直れないと。だから絶対あの亡霊のような旧日本軍は復活させたくないって意思を持ってたんです。じゃあしかしどうするんだと、目の前に脅威があってと。でアメリカ軍を番犬として使うという政策が出てくるわけですよ、ね、これはだからすごいですね。米兵アメリカ軍を番犬として使うということになるわけです。で沖縄にも基地がずっとあるし本土にもあって今日に来てるわけですよ。これが日米安保の一番の基本の部分のところでしょ。しかもその時はですねもうすでに日本は新たな戦争を始めていたんです。言ってみれば冷戦を、講和条約結ぶでしょ。あれ結んだ相手はアメリカ側だけですから、共産圏とは結んでないでしょ。共産圏と結んでないってことはまだ戦争やってるって意味でしょ、あれ。だからもう昭和26年独立といってもあの時点で日本はまだ戦争やってるんですね。戦争やってるって言い方はちょっと極端かもしれないけども平和条約結んでないんですから。だからですねアメリカ陣営について引き続き戦争体制を続けていたわけですよ。であれはもっと早くその体制解除することができたんです。中国との国交も70年代前半に成立するでしょ。とアメリカと中国が手を結ぶわけですよ。米中はもう戦争ではない、これからは経済協力でいこうということで動き出しますよね。さらにですねソビエトは91年に潰れるでしょ。もうここまで来ればもう完全に冷戦体制終わりなんですよ。確かに北朝鮮って国あるけども、あら、私共産圏って共産圏なんだけど、まあ孤立した国でしょ。だから北朝鮮の問題であって、共産圏との戦いじゃないでしょ。だからその昭和20年代に決めた、米国を番犬として使うという政策は、どう見たって、 91年の段階で本来の目的は終わってるはずなんでね、冷戦終わりなんだから。ところが今度これを利権にすり出すやつが出てきたんですよ。終わりだから全部直しちゃいいわけですよ。米軍基地のことから全部直しちゃいいわけですよ。ところがこれを利権として使おうとしたわけ。これお金儲かりますかね、日米双方にとって。でこの人たちが絵を描いて、自衛隊は世界に貢献しろと、それでも足りない、今度はテロ戦争をやれと。でこのネオコンが出てきて、やっぱり中国は危ねえ国なんだと、もう一回冷戦を始めようと、こうやって要するにこの日米安保の上にあぐらをかいてる連中がこの利権を守り通そうとしてこの20年やってきたんです。終わっていいはずのものを利権化して金儲け続けちゃったこの20年ですよ。だからね、そもそもですね、この90年代以降の安保の話はまず金ありきなんですよ。実際の戦争の脅威ではなくて、まず金ありきなんです。ここから始まるんです。いくら儲かるかって話から始まるわけですよ。だからまず武器をいくら買えとか、どこに派遣するからその予算を出せとか、全部金の話なんで、本当の脅威関係ないですよ。だって考えてごらんなさい、テロ戦争なんかで兵隊を送ったってさ、勝てるわけないでしょ。中国との脅威だってですね、もし本当に脅威があるんなら貿易やめちゃえばいいじゃないですか。中国人の財産全部没収しちゃえばいいじゃない。やってないでしょ、そんなことは。例えば南シナ海でですね、アメリカ、中国が出てきて困る困ると、聞きゃ言いますよね。マレーシアだったらフィリピンだったら困る困ると。だって本当に困るんだな、中国人の財産没収しちゃえばいいじゃないですか。お前国取ったなと、俺の国取ったんだから中国人の財産も全部没収だと、断交だとね、経済金融も中国と断交だと言えばいいじゃないですか。本当にそんな問題なら一つもそんな国ないでしょ。南シナ海大変だ大変だって言いながらちゃんと商売も投資もやってるわけでしょ、金融もやってるでしょ、全部金でしょ。あれ要するに商売やってるんだから、南シナ海の話あったってまあとにかく商売第一だって思ってるわけでしょ。そんなのさ、日本だけのこのこですね、本当に鉄砲持ってんねんってね、こんなバカな話ないわけでしょ。それからテロ戦争に備えられたような武器を買えと、何のことはない、欠陥兵器を買わされてるわけでしょ。オスプレイだって結局ですね、アメリカ軍認めたじゃないですか。あれはその墜落しやすい機体なんだね。あれヘリコプターみたいな機体なんだけども、なんかちょっと不安定で重いんだよね。あれね、重いもんで落ちやすいんですよ。空中で止まることがなんか止めにくいんですよ。だからオスプレイはてか普通のヘリさん、そうなんだけど、普通のヘリって急降下すると二度とあの上に上がれなくなるの知ってます？急降下するとですね、あの渦の中に機体本体が巻き込まれて、いくらいわゆるスロットル開けても揚力でそのままストンと落っこちるんです。あれは普通の固定翼の飛行機ない性能で、回転翼の飛行機特有のものがあるんですよ。だから急降下する性能ってすごく難しくて、まあ軍用のヘリなんかそれできるのありますけどね、まあすごく難しいんですよ。であのオスプレイはとりわけ難しい。だからオスプレイが飛んでるところの映像を見ると分かりますが、降下はゆっくりゆっくりやってますよ。あれオスプレイ急降下するのは見たことないよ。唯一オスプレイ急降下する映像を見たんだけど、それ墜落寸前のオスプレイハワイで墜落するときに誰か撮ってたっているんですよ。それでもそんな急降下でもないんだな。あれで止まらないんだから、あれよっぽど危ないんだね。あれね、そんな人が言うほど急降下でもないのにそのまま止まらないで地面に突っ込んで燃えちまったんだから、あれやっぱりなかなか特に重い時でね。だから荷物積んで急降下したらもうあれダメなんだ、あの飛行機で。イスラエルだって購入するのやめたんですよ。で日本が一生懸命買うんだね、随分高い値段で。 F35 もそうですよ。あの飛行機もですね、ストレスだとか言ってさ、いろいろ言うんだけども、誰からもあれ嫌われてんですよ。アメリカ政府はいい飛行機だって言うわけよ。専門家もいい飛行機だって言うわけ。じゃあなんであんな嫌われてんのと、なんでみんな俺のところで買いたいって言わないんだと、いい飛行機なら買いたいって言うだろうとなんで嫌われてんだと、これ全部答えが出てるだろうと、この間ある新聞に書いてありましたよ。あれもボーイングでしょ。あれだ、防衛装備庁とかいうのはその不良債権引き取り局じゃないよねボーイングは今ほら8000人ぐらい首切るんですって、なんか飛行機の需要起こっちゃったんで。もうだからもう助けちゃってるんでしょ、あれボーイングを。ウェスティングハウスもそうですよね。あれ 原子炉メーカーで、あれ東芝金出して作ったわけでしょ、あれ。なんか要するに日米安保をが 金が先なんて全部このことなんですよ。原発はやめるなとネオコンが言ってるわけでしょ、日本で。オバマ違うでしょ、日本からね危ないと思ってさ核取り上げてるわけでしょ、あれプルトニウム多すぎると取り上げてるわけでしょ、原爆本当作っちゃうと困るからさ。でもとにかく原子力やめるなってのはネオコンがずっと言ってることですよね。日本だとアーミテージみたいな連中ですよ、あれその一派でしょ。あれはだから要するに本当にエネルギー問題があるんじゃなくて、あの金の話でしょ、全部原子力事業の金の話でしょ、全部。だからなんかこの20年間の安保の議論が本気にならない最大理由はまず金ありから始まってるんですよ。もう意味が終わってしまった日米安保部分公安の話を金で20年伸ばしたからこんなにとっちんかなってなってるわけです。ということはこれが終わるっていうことは本当に戦後が来るっていうことですね。本当の戦後が来るんですね。冷戦終わった後の新しい時代の中の日本、それを考えて全部作り直さなきゃならないという時なんですね。でも今やですね、さっき午前中お話ししましたようにですね、軍事力で物事が解決するという状況はどこにもないわけですよね。確かにソビエトは軍事力強いよ。でもさ、例えばシリアのこと見たってわかるけども、やっぱり停戦まで持ち込めたって、その後安定政権作るっていうのは軍事力ではできませんでしょ。あれは難しいんですよ。で、これができなければまた元の目論みですから。チュニジアもそうだし、それからエジプトもそうでしょ。革命を起こしたって元の目論みだったのもたくさんあるわけでしょ。逆に言うと戦後の日本ぐらいうまくいったもんないですよ、アメリカの軍にとってみれば。ね、戦後の日本は彼らにとっては大成功物語だよな。それで気を良くして他でもやろうと思って大失敗してるわけで、まあアメリカも気づいたんじゃないですか、そろそろもうこれはいかんと、やっていけということだと思うんですね、あれ。さあ、それがもし11月にトランプが当選すると、まずその話よね。で、まあ安倍首相も何もわけのわかんないこと言ってて、米軍抜きじゃ日本は考えらんねえとか言うわけね。いや、そうじゃないですよ。日米安保の上で金の分け前やってんだから、まずそのことしか頭浮かんでないはずですよ。本当のことどうするなんてことを考えてるないと思うよ、私。本当のことを言い出したらあいつらの頭じゃ分かんないと思うよ、はっきり言って。全部金の話ですよね。沖縄の中で基地の話も全部金か金先なりですよね。金と決着して、だからああだこうだって、でこれをやらせる、あれをやらせるって話でしょ。米軍のリロケーションも全部あれ金の話でしょ、あれ。そこから始まってるわけですよね。実物の脅威でも何でもないですよね。さあ、それが一つ。それからもう一つはドルのことです。ドルもやめる気なんだよ。で、前からね、軍がなんかその金融を考えてるってわけですよ。軍の金融何って聞いたら、なんかね、去年ドル消滅っていう本が 出たんです。あれもそうなんだって言うんですよ。要するにやっぱこの辺はなんかあいつらもちゃんと物考えてると思うのは、今の金融システムは持たないし、でこれを持たせ続けるほどアメリカはかえって危険になるっていうことをよく分かってんだね。さっき言った FRB なんかそうでしょ。もうあれあんなに膨らましちゃってんだから元戻んないでしょ。とあれをまだ元を戻るようなことを言って相場を運営してると足元見られますよね。ドル安カード切られちゃって外国人がドル売ってきちゃって、今のアメリカみたいですよ。もうドル売れドル売れって言われたら株も暴落してどんどん追い詰められちゃうでしょ。そしたら一番いいのは先手打ってドルデフォルトさせちゃえばいいわけですよ。 FRB 倒産させちゃえばいいわけですよ。 FRB が倒産しましたと、ドルは紙くずになりますと、先手打って宣言しちゃえばいいわけですよ。それで今度は政府紙幣発行すればいいわけでしょ。政府紙幣に切り替えちゃえばいいわけでしょ。あれ98年ですか、なんか法律作ってましたね、アメリカってね。政府紙幣発行できる法律、確かあれはなんかそのロシアの金融機能あの後だったんじゃなかったかと思うんですが、あの時 FRB 本当潰れそうでしたからね。 LTCM も潰れちゃった、あの時ね、ロシア危機の時に政府紙幣発行できる法律ができてるんで、あれを使ってアメリカは新ドルに切り替えることができるんですよ。もうそれは今までのような金融資産を裏付けにしたお金ではなくて全くの軍票ですよ。外国人はもうそれ使ってくれないかもしれない。でもいいんでしょ、 もう貿易も大幅に制限する気なんでしょ、移民も大幅に制限するんでしょ、中で全部立て直す気なんでしょ、あれ立てこもる気でしょ、あれ要するに立てこもって立て直そうってわけでしょ。だったら外国人何言おうがさ、いいんでしょ。あれは今度はドルって意味においても危ないですよ。だから私はトランプが大統領になったらまず1ドル50円だと思う。そうすると日本の場合は日経平均4000だよね。お笑い4000で次ドルデフォルトだと思うよ。だからトランプになったら大変だと思いますよ。本当に一気にカードを切ってくることになると思います。その可能性は私は決して少なくないと思う。客観的にアメリカの様子見たってこれは続かないですよね。だから本当にここで立て直したいと思うならば、1970年代から始めた金融の自由化、貿易の自由化、一旦取り組みにしなくちゃ。金融の自由化、貿易と投資の自由化やったがためにアメリカの雇用がなくなっちゃったんでしょ。産業が衰退して兵隊しか職場がなくなっちゃったんでしょ。兵隊の勝ってるしはよかったのに、負けちゃったらさ全部終わりじゃない。そうしたらもう一回立て直すんだと、中から立て直すんだということして残ってないでしょ。だからこの際全部お付き合いはやめ、他国に軍隊派遣するのもやめ、ドルを他国に使わせるのもやめ。彼らにとってみればすごく当たり前の政策ですよね。やっぱりそれが軍の穏健派といえば確かにそうなんだろうな。なんか不動産管理も多分強めるんですよ。外国人不動産買っちゃダメ、ね、土地を不動産を外国人買うと今カナダやオーストラリアで問題になってるんですけども、政治的な影響力を持ってくるでしょ。嫌なわけですよ。だからこれもとにかく外国人はあんまり不動産買えないようにするとかさするんでしょ、あれ。まあそんな感じでなんか本当に彼らが次のカードを切る可能性ありますね。そういう意味で言ったらまだアメリカの国家理性はちゃんとあると思うよ。あれちゃんとまだあるんじゃないかと思うんですね。一方民主党の方でありますけども、民主党のクリントン候補が勝つと、まあ、一番今の体制維持にはいいんでしょうな。でもこのクリントンはたとえ勝ったって TPP やらないって言ってますしね。でネオコン路線とはだいぶ違ってくるんじゃないですか。でももうクリントンの目はないんじゃないかと。サンダースですよね、もし民主党ってことになると。あの人はイスラエルに対して強烈厳しい人だからね。イスラエルに対しては敵対的でしょ、あの人は。まあアメリカの外交も根底からやっぱ変わってきますね。で経済についてはとにかく大金持ちはとんでもないって話になってくるから、若者を大事にしようってことなんですから、ある種革命ですよね。だからどう転んだって今のところアメリカは11月の大統領選挙選ばれる人は今の体制根本的に変えようという人たちだと思うんですよね。でそれを止める力がもう既得権益を持った人たちにないんでしょ。この革命止められないんでしょ、アメリカで起きつつあるこの革命を。私そんな感じがするんです。でヨーロッパも似たようなもんだと思います。ヨーロッパはどんな方程式でやってきたかというと、冷戦の崩壊でまずものすごいそのマイナスからスタートするんですね。特にドイツがそうですよね。東ドイツ合併しちゃって、その経済的にも政治的にも非常に厳しい状況に立つわけですよ。中国が台頭していくんだけど、ドイツはどうしようもなくなっちゃうんですね、最初ね。で20年ぐらい前から発想を切り替えるわけですよ。賃金を大幅にカットするんですね。ドイツ人の賃金を大幅にカットして、その代わり国の力を強くすると、国の財政赤字を減らすと、国に頼って生活できるようにすると、で賃金を大幅に切り下げて、これで輸出競争力を高めてもう一回復活していったわけですよ。同時にドイツは新興国、資源国、後進国にどんどんどんどん進出していきましたね。ユーラシア大陸だけじゃなくて南米、中南米からアフリカからもどこ行ったってドイツ製のものありますでしょ、工場もありますでしょ。ああやって危険な国と言われるところにもどんどん投資していったんですよね。でドイツ型の、まあ、新しい資本主義作っていったわけですよ。彼らのやり方はアメリカが作り出す貧しい人たちを利用して金儲けするわけですよ。アメリカはとにかく市場原理経済で、市場型金融だから99% の貧しい人たちを生み出しますよね。でそれがもっと厳しくなって難民移民になるでしょ。でこの貧しい人たち移民難民を非常に安い賃金で雇ってボロ儲けしてきたのがドイツでしょ。 だからまあすごいよな、ドイツ型の資本主義ってのもね、この食い物の仕方が違うわけで、市場で食い物にするか低賃金で食い物にするか。だから日本がこの20年間やってきた日本型リストラは割とドイツ型ですよね。賃金切り下げて、でこの金吸い上げた。しかし日本とドイツ一番違ったのは、日本はやっぱりその財政赤字がちょっと黒字に戻らなかったことだよね。やっぱりなんかそこはちょっと国柄の違いなんでしょうな。政府というものに対するね、金の出し方の違いがあるんでしょうな。まあそれはともかくですね、ドイツもそうやってやってきたんだけども、行き詰まったわけよ。去年ですよ、難民ですよ、移民難民100万人も来ちゃって、金儲けどころか実はこれがとんでもない経済負担になるということが分かったわけですよ。それだけじゃなくてお金もそうなんですよ。リーマンショックの後、あれ実は何が起きたかというと、新興国資源国はもう金がなくなっちゃったわけね。ところがそこに投資してるでしょ、ドイツなんかは。で何やったかというと、そういう国にゴールドを貸すわけですよ。ゴールドを貸してゴールド担保で金調達できるような仕組みをどんどん作ってもらったわけですよ。例えばベネズエラなんていうのは今もうほとんどハイパーインフレで、国がほとんど実質的に潰れてますよね。あの国の外貨準備はほとんどゴールドなんですよ。どうしたかっていうと、アメリカと敵対的だったでしょ、前の大統領がね。なんかアメリカの関係うまくいかないし、ドルなんかやってんといつ封鎖されるか分かんないでしょ。それから格付けもね、どうなるか分からないから、ゴールドを担保にして、ゴールドを持ってればどんな国でもちゃんと金借りられるでしょ、ゴールドを担保なら。ゴールドを持ってる人の問題は、ゴールドそのものに価値があるんだから、ゴールドを持ってれば非常に格付けの低い国だって安い金利で金借りられるでしょ。あれはゴールド担保金融なんですよ。でだからドイツとかスイスのクレディスイスがそうだよね。なんか世界中にゴールド貸してやって、ゴールド担保で金付け足してやって、あれがドイツ型金融ですよね、やってたわけよ。ところが近年ドイツスイスにゴールドがどんどん戻ってきてるわけですよ。彼らどんどんゴールド買ってるわけよ。裏側で見てみれば、要するに言ってみればゴールド担保金融を破綻して死ながら起こしたら回収してるんでしょ、あれゴールド担保に金借りるまでよかったね。ところがさ、借りた金で投資したって全然元取れないわけよ。だから借りた金デフォルトしたんでしょ、あれみんな。で最後担保回収ですよね。今そんな状況じゃないかと思う。でこれゴールド暴落しちゃったら全部終わりですよね。これドイツもクレディスイスも新興国も中国もみんな終わりだよね、これゴールド担保金融だったんだから。で暴落しそうになった人今一生懸命釣り上げてますよね、ゴールド自分で買って。もうだからもう変な死に物狂いで、アメリカがこけたら次は中国なんてことはもう絶対ないですよ。ドイツもダメだよもうこれで。移民難民の問題と安い労働力のと、それからそのゴールドと両方同時に行き詰まってるんじゃないですか、あれ。ということはもうこの先は国際通貨システムは今のところ維持の方法がわからないんですね。どうしてか分からない状況でしょ、もうみんな今。私こう思うんですよ、もしトランプ出てくるなら早く出てきた方がいいと思うんだね。でも日米安保終わりなんだって話早くするべきで、国内でもうこれから、ね、大統領変わるまで全部見直しだと。もう要するにやり直すんだと、早くその話を始めないと、遅くなればなるほど日本にとっても困りますからね。始めてついてはじゃあもうドルももういいと、ね、日米安保の担保みたいに入れてるゴールドドルもういいじゃないかと、なしだと、早く売ってまいとね、早く売ってまいと、あんなまらね。でもしその時ゴールドが暴落してたらゴールド乗り換えちゃうわけですよ。どうせ今度ドイツ人中国人みんな売っ払っちゃうんだから、ロシアと売ってくんだろうからね。なんだみんなドルでゴールド買っちゃうわけなんだ、暴落したゴールド。ドルこそ紙くずなんだからさ、紙くずなら一歩手前でですね、暴落したゴールドを買えばさ、その後はゴールド上がるでしょうからね。ほら日本もですね、やっと貯めて100兆円ドルになってるやつ、紙くずしないで済むわね。でゴールド集めればですね、今度は日本がなんか考えて世界の金融をやることになるんですよ。なんか世界の人たちは日本政府見て日本の実力だと思ってる人たちがまだいるよね。バカだよねあれね。日本の最底辺の人たち集まってるんだから、そこはね知的最底辺です。日本政府は知的最底辺で集まってるんだから、あそこを見て日本人それだと思ってる人まだ外国人いますよね。分かってる人は分かってるんだけど、分かってる人は結構 まあ単純にもの見ていて、日銀とか日本政府の連中見て日本の地政だと思ってたでしょ。あれ最底辺だからね。だから人入れ替えちゃ全然変わるわけで、で一方ヨーロッパスイスはゴールド待ってるでしょ。だから日本とスイスで運営するっていうのが一番現実的なんじゃないですか。っていうのはお金の話って非常にシビアで、赤字国はダメですよ。要するに資産もそれから経常収支も両方黒字だから信用あるんであって、ほら赤字国は何言ったってですね、また赤字国が金儲けでやってんだと言われるだけですよ。アメリカが新しい金融制度出したね、ほら金が足んねえからまたこんなことを言い出したというふうに決まってるわけで、誰も信用しませんですよ。やっぱり金持ってる人が言わないとダメなんです、金融システムなんてやつは。金持ってる人がみんなのためにって言わないから誰も信用しませんよ。中国がですね、新しい銀行を作ったって、あ、それてめえのとこね融資するんだろうと言われるだけでしょ。あんな不良債権変えてんだから、だからダメなんです、ああいうことでは。まあそんなこともあって、今年はだから大勝負でございます。ドル安の流れ止まらない中で極限が見えてきてね、大勝負なんですよ。ドイツの方も極限が見えてきて、今年どうなるかです。でそこに決定的なものが出てきた可能性があります。例のパナマ文書です。あれはあれ自体が革命を起こすかもしれません。かつてアメリカ国務省の電報が漏洩された時に、あれがチュニジアの革命を起こしましたね。あの電報の中にチュニジアの大統領がその豪勢な生活をしていると書いてあったわけね、腐敗によって。あれを読んだチュニジアたち、チュニジア人の人たちが怒り狂って大統領引きずり下ろしましたね。そこからあの革命始まりましたでしょ。でそれがエジプトにも波及してね、誤差になりましたよね。だからああいうデータそのものが革命になるってことは決して珍しいことではないんです。それからあれですね、スノーデンのデータがばらされて世界の情報当局がお手上げになっちゃったわけですよ。アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、ファイブアイズって言いますよね。ファイブアイズ一応解体じゃないですか、あれで一撃だったです、あれでね。ほらニュージーランドだってですね、イギリスだって大変になったのさ、国民が怒り出しちゃって、なんてことしてんだ我々の政府はとね、カンカンになっちゃって、でスノーデンファイルまだ全部出てませんからね。まだ全部出てないんですよ、あれ少しずつ出してんだよ、あれ本当に。今でもそうですよ。だからもう手打てないんだよ、あれ。ファイブアイズ終わっちゃったでしょ、あれで。で今度が今回のパナマファイルですよね。今回のパナマファイルっていうのはですね、パナマにある法律事務所のデータ2テラバイトスだけが全部出ちゃったんです。であの法律事務所は結構有名で悪名高きところだったんですね。で元々はですね、2人の創業者が始めた、まあ、タックスヘブンを運営するための、まあ、法律事務所だったら法律事務所だけど、手続きやるところですね、あれね。手続きとか全部お客の斡旋からやってるかなんか、投資企画みたいな部分に近いんじゃないかと思うんですよね。お金の運用はやらないけども、全部あれでやってるところですね。で、ここはですね、まず第一に、本当に犯罪者の口座が多いんです。文字通り犯罪者で、20世紀最大の強盗事件と言われた、ロンドンヒースロー空港における金塊強奪事件。あれも、ここが作ったペーパーカンパニーがやってたんです。それ、奪った金塊を溶かして現金化しますよね。その金入ったのはここが作った会社だったんです。知っててやってたんです、全部。それからナチスが強奪した有名な絵も何枚か出てきたんです、今回。ここが作った法人が持ってたんです。全部出てきちゃった。で、あとはですね、麻薬、売春、それから、経済制裁破り。経済制裁を破るための闇取引がここでたくさん行われてた。全部名前が出てきました。表面的に例えば ABC カンパニーのですね、ミスター・スミスとか言ってね、偽名で最初は書いてるわけよ。ところが偽名はあくまで表出す偽名で、その間に代理人入ってても最終的に誰の持ち主なのかっていうのを全部書類が残ってるわけよ。それやったのだから法律事務所でしょ。だから本当のお金の持ち主、本当の最後の受け取り人が出てるんですよ、書類の中に。逃げられないんですよ、あれ。何段階にもあっても最初と最後の名前が出てるわけ、あれ。すごいですよ。ねえ、受け取り人、司忍なんか出てきたらどうするんだろうな。 ね、そんなのが出てきたらさ大変だと思うよ。でもそれに近いことが世界でも起きてるわけですよ。本当に犯罪者の名前が出てきてるんです。あれこれ第一ね。二つ目は国有財産の横領と思われるものがごそごそ出てきたんです。ウクライナのポロシェンコ大統領ね、それからアゼルバイジャンのアリエフ大統領の親族ね、それからパキスタンの首相、それから中国の習近平国家主席以下何人かの国家の要人、この人たちはその生涯を通じてみてこのお金は自分の実力で稼いだとあまり思えないやつなんですよ。国有財産の横領によるものとしか考えられないものがゾロゾロあるんですよ。これはその国の人たちにとっての重大な問題です。国民がですね非常に厳しい状況にある中で自分の国の国家元首がですね国民の見えないところで税金も払わずに莫大な金を持っていると、この金の出どこはどこなんだ、当然これそのものは革命になってくるんです。で今言ったように中国が名前出てるんです。ロシアも出てるんです。ロシアの場合はですね逆の巨額でプーチン大統領関係の人や会社が入ってるんですね。しかもその中にはですね昔からマネーロンダリングで有名な銀行が入ってるんですよ。マネーロンダリングと名前が出る銀行がここに入って出てくるんですよ。ロシアの銀行がまたやってるという話ですね。ところがロシアの場合は今プーチン大統領強いでしょ。だからああいう時は全部アメリカの陰謀だって済んじゃうわけよ。アメリカの陰謀だって言っときゃさ済んじゃうわけ。プーチンの場合は今全然強いですから。で中国も最初それやろうとしたんですよ、陰謀だと。ところがですね一昨日ぐらいですか、私新聞見て飛び上がったんだけども、中国政府が正確な事実をつかむってこれから書いてあるんですよ。事実の把握に努めるって言ってるわけ。おい事実の把握に努めるってのはどういう意味だと。習近平の金庫開けるって言うでしょそれ。よく言うなと。正確な事実をつかんだらですねそれは大変だと思いますよ。国有財産の横領が見えちゃうんだから。今まで発揮来とか何人もそうやってさね摘発してさ刑務所ぶち込んできたわけでしょ習近平ってのは。要するに共産党の幹部の蓄財不正蓄財腐敗の摘発やったんでしょ。共産党幹部がどうやって金を稼いだと思います。自分でビジネスやってるったってそれ全部国の関係のものをさ国有財産の民営化したようなものを運営して金儲けてるんでしょ。あれ実は国有財産の横領でしょ。あれこれをさけしからんけしからんと片っ端から摘発してですね粛清かけてやって最後自分の出てきちゃったよね。でどういうわけだか政府が正確に事実関係調べるとか言ってるわけよ。おいやるのかと習近平をやる気かと。いやだから本当に世の中言われてるでしょ、これ本当中国直撃するんじゃないかと、中国メルトダウンするんじゃないかと言われてるじゃないですか。本当の話、これ中国直撃なんじゃないかと言われてますよね。これ可能性あるんです。これ習近平もここまで、習近平自身が親族の名前使ってこんな不正蓄財してたと分かったらもう終わりだわ。でもあとはだから差し合い白兵戦ですよ、共産党は。ともう砂みたいな状況になっちゃってるから今更なんか徒党を組んでね立て直すなんてことできませんから、それきりになっちゃう可能性ありますよね。中国にとってもすごく大きな事件ですね。ロシアも本当大きな事件のはずなんだけど、プーチン強いからあれなんか押し切っちゃいそうだよね、あの国はね。で3つ目が道義的責任なんですよ。犯罪とは言えないかもしれないけども政治的に許されないって声なんですね。その一番があのアイスランドです。アイスランドの首相は辞任したんですね。あれはですねその秘密口座に、まあオフショアの口座にね何が持ってたかっていうと金融危機に陥った銀行の社債を持っていたんです。で金融危機の真っ最中ね、この銀行を救済しなきゃいけないって政府がたくさんの金を積み込んで救済したんですよ。その社債を自分で持ってたら隠して言えばよかったんです。最初に全部言えばよかった、うち持ってますよと言って言わないでやるとどういうことかというと自分の財産を守るために金入れたって話になるわけですよ。これ道義的責任で問われるわけね。そういう意味でなかったとしても、もしそういうことだったりしたら本当に犯罪かもしれませんね。でもそういうことなかったとしてもこれ道義的責任は強いんでもう辞任ですわ、辞めちゃった。それからイギリスのカメロン首相、 そもそもですね、こんなタックスヘブンなんてもの誰が運営してんだと。ね、そのバミューダだとかね、誰がやってるんだって、イギリスじゃないかと、イギリス領じゃないか、みんなそのタックスヘブンはね。イギリスがいつまでもこんなことやってるから世界の犯罪者がですね、こんなもの利用するんだと。イギリスはいつまでこんなタックスヘブンやるんだと。また言われてるわけですよ。責任者亀の師匠でしょ。お父さんの口座があったんです。お父さんの口座から自分のところに金が入ってたわけよ。税金払わないからね、あれ。もうこってんぱんよ、もうだから亀の師匠は。何をやってるんだと。え、タックスヘブンをやめろって世界の合意があるのにね、そういう声があるのに、運営するだけじゃなく自分自身がそっから金を得てるってどういうことだと。お父さんの口座らしくて、お父さんは犯罪で稼いだんじゃなくて自分で稼いだ金だね。だからそれそのままが犯罪行為ではないんですけども、道義的責任は非常に大きいものがあるんです。これ話はまたややこしくしてるのは、6月にイギリスは EU から出るかどうかの国民投票しなきゃいけないんです。で、亀の首相はどちらかといえば出たくないっていう方ですよね。なんとかとどめることがとどめられる。しかし国民が出るっちゃ出るしかないなと言ってる立場でしょ。この人が一気にシュリンクしたと、このスキャンダルで、それはもう行方わかんないです。イギリスは独立さが本格的に台頭してくるかもしれないし、行方知れずになっちゃうんです。本当ここが流動化しちゃうと、もうそれ今日々起きてるんですよ。大変な騒ぎでイギリスは。で、ほとんどの国はですからこうやってこういうことが起きるんで調査すると言ってるんですね。調査します。イギリス、中国もだから調査すると言い出したわけで、調査しないって言ってる国はまだいくつかあるんですね。一つがロシアですね。もう一つの我が国なんです。で、日本からもこの解明チームに4人のジャーナリストが参加しています。これはですね、もう今までの発表でも1年がかりだったんですって。2テラバイトのですね、 2. 何テラバイトの情報を読むわけですよ。名前も誰か照合しなきゃいけないでしょ。住所氏名照合しないと同姓同名のことありますからね。きちんと調べた上で発表できませんよね。1年がかり調べたんですって。世界の370人のジャーナリストが集まって分析してたんですって。日本の企業からは、日本から4人が参加してます。で、日本人は400人あるんですって。日本人が全部合わせて400人いるんですって。こんなのが出てくるんですって。で、大きい会社もあるんですって。セコムの飯田さんが出てるって噂もありますよね。まあ、正解にまだ文章誰も見てませんけど、そういう噂も出てますよね。で、何が出てくるかなんですね。要するに海外のそのペーパーカンパニーを使うってのは別に普通の商工業ですから、どこでもやってますね。しかしわざわざここを使ってイギリス領に作るっていうのはちょっと普通じゃないですよね。パナマのこんな変な会社を使ってですね、タックス成分にその作るっていうのはちょっと普通と違う取引の可能性があるんですよね。例えば裏金とかですね、表に出せない取引とかですね、いうのを決済でもし使ってたとしたら、これは一大事でございます。もしもその証拠となる文章が1枚でも出てきたら、その会社は大変なことになります。個人の脱税とかなんとかね、それもあるでしょうな、見ていきゃね。それはそこに調査がいてどうこうと思うんですけども、有名な会社で、大きい会社で、裏の処理に取引にこれ使ってたなんてのバレたら一発アウトになります。これだから、あれは日本にとっても重大なことで、政府が調べないと言ってることは非常に興味深いことがあります。あまり問題もね、くすぐっててね、あれもあんまり本気で調べてる様子がないですよね、政府もね。病人だからもう分かんねえみたいな雰囲気でやってるでしょ、あれ。だからあれ調べないっていうのは隠してると取られます。竹中平蔵一派ね、あいつらの口座があったって不思議じゃないじゃないですか。それからね、右翼だ、暴力団だ、ヘイトスピーチだな、あとそのなんだかんだのね、裏の金の処理にそういう犯罪絡みのその監査法人使ってファンド作ったって不思議じゃないじゃないですか。万が一出てきたら一発アウトです、あれ。それこそですね、90年代に野村証券総一補填事件ってあったんですよ。大田淵小田淵という会長がですね、 有名子役にですね、有力にそいつことにしたわけ。あのリスト出ちゃってみんな首すり替えられちゃったでしょ。そいつ補填ですらアントニオ・デサントスだけで厳しかったんですよね。今そんな裏社会との付き合いなんか万が一も出てきてごらんなさいな、どえらいことになるんで、これは出てこないって保証がないんで、ね、今どんどん世界中出てきてるんだから出てこないって保証がないんで、これはよく用心しなきゃいかん。これが出てきたら株暴落しますよ当然。もし内閣に関係するもので出てきたら飛びますよこれ本当に。内閣は自民党だって民主党だって何党だって、もしその名前で政治家が出てきたら、これはね、あの問題ない取引じゃないです、問題ある取引出てきたらそれは厳しい立場に立たされますよ。これが新たな要因として今出てきてるんです。さあなかなか皆さんすごいですよ、ここまで来ると。したがって今年はですね、もう何でもありでございます。でいよいよですね、この先というのは未知の世界の話なんです。まあ中長期的にはロハスですよね。ロハスとは中長期的になりますから、まあそれはそれでいいんですけども、足元の問題で世界の混乱、安全保障から金融からとりあえず目先なんとかしちゃいけないでしょ。このチームを作るしかない。でもまだみんなさ、そんなこと起こらないと思って仕事してるんですよ。起こるって前提で考えてるのいませんから、役所でも自民党でもそんなものは。だから大変だ。その時になったら、その時はその時です。東芝一つ取ったってね、キヤノンに売却をしたと、あれ行為そのものが独禁法違反なんですって。もろ独禁法違反なんですって、あの行為が、あのやり方が。であれ7000億で売ったとか言ってますよね。であれでその6月の株主総会通す気なんでしょ。でもあれですね、富士フイルムがクレームつけてますよね。富士フイルムだけじゃないんです、アメリカの会社でも何社かいるんです。あれ当初はメディカル買いたかったところが怒ってますよね。であれもし本当に利益だって言って公取員です、大それながらだとこれ違法行為ですよと言って公取が出てきたら全部アウトじゃないですか。そうしたら債務超過じゃないですか。どうしよう、倒産じゃないですかって言ったら、今の状況ですら2年で3万4000に減らすって言ってるんですよ。今の状況でさ2年で3万4000に減らすって言ってるんだよ。こんなもん7000億円が否認されたらさ、すっ飛んじゃうじゃないですか。東芝すっ飛んじゃったら福島第一原発にいる人だってみんな帰っちゃうでしょ。あれほったらかしになるじゃないですか。全部終わっちゃうじゃないですか、こんなこと言ったら。でもなんか手を打ってる様子がないよね、今の安倍政権あるいは経産省が。なんか手を打ってる様子ないですね、そういうのにね。みんななんか俺は知らないという立場でしょ。あれシャープだってですね、まあとりあえず買収決まりましたが、リストラするんでしょこれから。利益出すとは言ってるから、利益はこの世界不況だから利益出す方法はリストラしかないじゃない。本当事業所を集約するとか話でしょ。大変じゃないですか、地元にとってみりゃ、日本にとったって。また倒産と失業でしょあれ。何にもないじゃないですか、こんなに対して。だから本当見てるとですね、もうなんか完全にこう投げちゃってますよね。自分の問題として現実を見て対処する能力を失ってますね、日本政府はね。そんな感じが見ててするんですよね。でだからとにかくまだみんな打ち手しやまんっていう形でやってるわけよ。必死に頑張って今日一日稼ぐためになんか頑張ってるんだけども、大枠のところが変わってきたらね、さっきの投資の件もドルの件も大枠が変わってきちゃったら、ね、もう続かなくなる。不連続の点が来るわけでしょ。不連続の点が来たからそこから やり直しになりますから、いやそれはその時慌ただしいですよ。相当頑張りゃいかん、日本もね。その覚悟だけ持っておいてください。これとにかく今の状況は誰もそこ把握してないということです。でも救われるのは、今日前半の朝がお話したように大きな流れはしっかりありますから、ここに修練させていけばいいんで、足元のこともね、まあいろいろ大変なことあったらそこに修練させていけばいいから、ここはいくらでもあると思いますよ、ね。でもまあとりあえず現実はそういうところだろうと思います。でね、特にやっぱりこの何度も言いますけども、アメリカ大統領選挙は今年最大の政治イベントです。誰が大統領になるかでだいぶ様子変わってくる。いずれにしろ日本にとっては円高株安、日本にとっては誰がなっても円高株安 TPP なしという流れなんですよ。 だからもうグローバリゼーションだとかリストラで金を稼ぐなんてやり方はもうなかなか難しい。で、企業にとってみれば本物の中身の力がいる。中身の力で稼がなきゃダメなんだから、今みたいな管理体制ばっかり強い会社でダメですよ。もっとあれね、自由度高めていかなくちゃ。私に言わせれば中堅企業に分割して全部自由度与えればいいんですよ。お前らこれで頑張ってやってみろと、何でもいいからとにかく自分たちでやってみないと、難しいことは言わないと、余計な報告もいらないと、自由にやれと言えばいいわけですよね。それをだから平成の財閥解体みたいなことしなきゃダメだね。大きい会社なんか管理しかやってないからね、あんなんじゃダメだよ。ホールディングカンパニーなんかやめちまえで、あんなね、バラバラにしてさ、自由にやらせればいいですよ。そんたらね、なんとかなるから、人入れ替わってきますから。まあそれぐらいの荒療治がこれは必要だなと思ってます。はい、なんかご質問ございましたらいかがでしょうか。
はい、
はい、どうぞ。
その日本の最低のメンバーがやったマイナス金利ですけど、
マイナス金利、はい、
全くやっぱりその、円高の壁になってますし、
はいはい、
実際のところその長期プライムは下がってますけど、短期プライムは全然下がってないんで、
そうですね、はい、
我々庶民にとっては中小企業の貸し出し金利は下がらない、
はいはい、
なおかつ住宅ローンも下がらないと、はい、ということで全く逆のですね、
はい、
真逆のになって失敗だと思います。
はい、
私はこれが逆にいくいく金利の上昇、国債の高額の引き上げというふうに思うんですけど、
はい、全く同感です。マイナス金利はですね、やっぱり極限まで物事の矛盾は高めたと思いますね。おっしゃる通り、タンプラ全然動いてないんですよね。ですから決して我々にはプラスのメリットなかったですよ。預金金利いきなり下がっちゃってさ、マイナスしかないでしょ。でしかも金融市場は国債市場はますます不安定になっちゃって、というのはマイナス金利してですね、国債の値段がまた上がっちゃったんですよ。でますます国債のマーケットが硬直化しちゃって、マーケットが昨日失っちゃってるわけですよ。これでまとまった売り物が出てきたらお手上げですよね。なんか本当に国家崩壊の火がれなりかねないことですね。あれ全くその通りだと思います。非常に危険だと思います。はい、あれだからもう一段マイナス幅を拡大するって話もあるけども、拡大すればするほどまだ矛盾高まるんだから、じゃあマイナス金利やめるって話もあるんだよ。やめたら今度は下がりますよ、引き締めだから。暴落しちゃう可能性あるからね。まさに日朝の話もいかないとあのことですよね。やんなきゃよかったんだバカなことね、うん、と思います。
知的最低限、
そうですよね最低限の知性で運営する大分なんですよ ね本当にそう思います。はい、どうぞ。
あのドル消滅ということなんですけど、
はい、
まあ、実貿易がそしたら止まってしまうんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどういうふうに。
あ、実貿易についてはだからもうどんな通貨で貿易するかをその場で考え直すしかないです。それは非常に大きなリスクで、かつてですね、アメリカは1ドル360円をさ、いきなりニクソンショックで円高ドル安に持ってったでしょ。あの時はいきなりね、輸入課徴金かけたんですよ。アメリカ全体として輸入に罰金かけましたよね、輸入そのものに。今どちらかそういう雰囲気でしょ。でドルもだから買い崩しちゃってもいいみたいな話でしょ。だからもうどんな通貨を使って貿易するかもよく考えておくしかありません。本当に向こうも困ってるはずですから、両国困ってるはずなんで、まあちょっといくつか案を考えていくしかないでしょうね。でもどんな形でそれが起きるのか、それよくわからないわけですよ。まあ日本は実はね、為替の調整力が結構強いんですよね。360円でも80円でも国満点でしょ。しかしね、アメリカ政府がもうドル諦めたとか言い出したら話違いますからね。だからそのことについてはその都度まず当事者考えるところがスタートですよね。他に何とも手の後ろはないですよね。はい、どうぞ。はい、
あと通貨のついでにあれなんですけど、
はいはい、
ユーロが今
ユーロ、ね、
だからも、
はい、
イギリスの問題とおっしゃってたんですけど、
はい、
そうするとスイスフランとか、はい、そういうものはどんなものになるんでしょうか。
はい、ユーロが、はい、ヨーロッパ通貨の動向なんですけども、ヨーロッパ通貨ですね、とにかく円高です。スイスフランに対しても円が強いんです。だからとにかく今、円が一番強いんです。したがって、日本の円から他に投資すると大体損しますので、ヨーロッパの中では、ポンドが随分売られてますよね。 やっぱり EU から出るかどうかで言われてるわけでしょ。でスイスフランはまだ堅調な方ですよね。もともとスイスフランを強くなりすぎるのを止めてきた歴史がありますからね、スイスの中央銀行は。でユーロが問題なんですよね。円に対してユーロは今だいぶ下がってきましたよね。やっぱりヨーロッパは全然問題解決してないんですよね。難民の問題、ギリシャの問題、イタリアの問題だから、しばらくユーロ安なんでしょうね。そんな感じがしますね。ただ相場のことですから跳ねることあるわけですよ、なんかのニュースでね。だから決して安定して下がるとかそんな感じじゃないですよね。跳ねますから非常に危険な状況なんですよね。そう思いますね、はい。あと何かございます？はい。
あの70年代のボクシングショップ、
はい、
でその時にあの金とドル の、うん、はい、の交換比率を、ね、はい、回収されましたけど、
はい、
でも今も約45年、
うん、
で正式にその何年後に70年代半ばに、うん、開始しましたよっていう発表がありましたけどね、
はい、
ちょうど40年、
うん、
で、まあ、ドルが消滅っていう、ね、うん、ことがまあ想定できると思うんですけども、うん、その後、
うん、
まあ、円なりスイスフランなりをまたその金とその保証する、うん、交換を保証っていうか、そういう可能性はヨーロッパとアジアで話されるというか、
いやそういう話はまだ表立って誰もしてないんでしょうけども、ね、要するに世界がここでドルもユーロもさあお手上げになっちゃったら金打関係を誰か発行するしかないですよね。こんな時さ政府の信用だけで人々は絶対取引できませんよね。金打関係を誰か発行するしかないですよね。それは金持ってる国しかできないじゃないですか、と日本とスイスってことになりますよね。でもそれどうやってやるかとか全くそれ今のところわからないし、とにかく金打関係を使わないと多分投資も貿易もなかなかやりづらいという状況なんでしょうね。そんな気がします、はい。まあそれも何かあったら変えるしかないね。おっしゃる通り71年のイソンショックというのはそれまで1オンス35ドルと決めていた公定レートをアメリカ廃止するんですね。金の輸出禁止するわけですよ。だから言ってみると一旦ドルを紙くずにする勢いでやるわけですよね。だからトランプがそれに近いことを同じようなことやっても不思議じゃないっちゃ不思議じゃないかね。歴史ありますからね、アメリカね。あとございますか。まあ本当にですねこうしてまたね京都で皆さんとお会いできましたこと大変嬉しく思っております。2日間ですね本当にあちこちを見て勉強させていただきまして実にですね実り多かったと思います。またこうしてですね来年もねまた新たなね話題をね持ってもっと明るくですね日本がなっているように願いつつもですね、まあ、京都でお目にかかるだと思っております。で本当に今回の会をアレンジしてきました小谷さんには本当に感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、お疲れ様でございます。で今後はですね東京でも毎月を、ね、やっておりますが地方でのこういう会を増やしたいと前から思っておりますので何かご提案等ありましたらですねいつでもですね事務局の方へ行っていただきましたらいろいろねやるようにできるように頑張って考えていきますのでよろしくお願いしたいと思います。では2日間これで終わりにいたします。どうもありがとうございました。